はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。試し団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第208回目になります。イエーイ。はい。ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい。パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい。と言いながら、今日のテーマは、漫画です。ごめんなさい。タイトルにある通り、原作の学校暮らしの感想を喋っていこうかなと思っております。はい。まあなぜかというと、まあ YouTube の方でもぶっちゃけネタは上げたんですけれど、6月27日の方に、まあ学校暮らしで原作終わったじゃないですか。で、そちらをね、続編というか、スピンオフではないのかな、続編かなの、学校暮らしお便り、が連載開始するということで、それを記念して1日だけ限定で、キララ系のね、漫画アプリ、コミックファズさんの方で、こんなこと言うとなんか宣伝っぽいね。YouTuber の宣伝っぽいけど。まあ、そんなんないの知ってるよね。まあ、コミックファズというアプリの方で、学校暮らしが1日限定で、まあ、全12巻中、1巻から11巻まで無料で読めるというのがあったんですよ。で、まあ、私みたいな、こう、ケチな人間は釣られまして、1巻から11巻読んで、で、まんまと12巻を買うっていうね。はい、ということで、まあ、最終巻まで、見たので、そちらの感想を喋っていければなと思います。で、まあ、アニメ自体もう2015年ですよ。2015年。5年前っていうことで、もう、っていうね、衝撃。つい最近じゃなかったっけぐらいのね。はい。まあ、15年の作品でもありますし、まあ、原作コミックも終わっているということなので、まあ、ネタバレいっぱいで喋っていこうかなと思うので、いや、ちょっと待って、俺は明日、原作コミックを買いに行くつもりなんだっていう方は、今、止めていただいて、バツボタンを押して原作読んでから聞いていただければなと思います。はい、ということで、そうですね、15年なんですよ、やってたのは。ねえびっくりしましたよ。だって、公式ホームページ見て、その公式ホームページのね、宣伝用ツイッターアカウントのこうニュースっていうのが出てるんですけど、最後更新が18年10月でブルーレイボックス出ますですからね。はい。いやーもうね、見返してて笑います。笑うというかびっくりしますよね。これ多分、あれですよ、水瀬いのりさん出たての頃ですよね。だってさ、オープニング曲もね、高校生4人がキャッキャと、歌うフレンドしたいでね。水瀬さんグループで歌うの、ほぼほぼ最近ないっすよね。あった？ちょっと記憶にないんですけど。いやー、この頃はそうだよね、ユニットで歌ってたよね、みたいな。今もソロ活動結構メインですしね。うまいこと売り方してますしね。うん、で、まあ主役、ゆきちゃんが、あ、一応知らない方に言うと、学校暮らしっていうのはですね、その2015年にえらい一世を風靡しましたアニメでしてね。この頃、キララ系といえばね、やっぱ放課後ティータイムとか、あれも、キララ系だよね。あれが売れてね、やっぱ高校生女の子4人組の放課後キャッキャウフフなんですよ。で、こちら学校暮らしということでね、高校生4人組が、何学園生活部という部活をやって、学校でこう若干キャンプみたいなゆるキャンをやるんですけれども、みんなはそれサッカーやってるよとか言ってたんですけど、そうだねって言って最後パッて言えると校庭にいるのは全部ゾンビっていうね。まあそういう、ディストピアものだったんですけれど、うん、なんか枠解きしてみたクソオタクども全員地獄の淵に落とすっていうアニメだったんですけれど、まあ、漫画の方もね、読まれてる方は知っていて、で、そちらの方は、まあ、よくこれキララでやったよね。ニトロプラスがね、原作の、作品になっております。で、主人、まあ、4人組のね、女の子それぞれが、まあ、お当番会もあったりするんですけれども、一応メインの、主人公はゆきちゃんということで、水瀬いのりさん。で、まあ、スコップを担いでるね、ツインテールの、元気な女の子は、くるみちゃんで、小沢あきさん。で、ロングのね、黒髪ロングの、 みんなをね、お姉さん役をやっているリーさんっていうキャラが、マオさんが、やられてるキャラクター。で、最初3人だったんですけれども、途中でね、食料がなくなるじゃないですか。で、ショッピングモールに行って、で、そこで生存者を見つけて仲間にしたのがミー君ということで、高橋リエさんですね。リエリーもこのあたりはまだまだ、あれですよね、イヤホンズ後にどうなっていくかぐらいじゃなかったでしたっけ。うわぁ、5年って怖え。で、まあね、他にね、そのね、顧問の先生だったメグネー、カヤのアイさんだとかね、どっかから拾ってきてね、漏れなくゾンビ化したタローマルくんっていう犬ね、なんでニトロプラス系のね、マスコットキャラは加藤エミリさんなんでしょうね。で、さっきね、助けたリエリーのキャラクターがね、実は友達と一緒にいたっていう、で、ケイっていうね、名前の女の子と、一緒に実は逃げてたけど、ケイはこんなところに私はずっといるの嫌とかいう死亡フラグを立てて、外に出て行って帰ってきてないっていうキャラクターですね。で、こちらは木村樹里さんですね。で、まあ、ケイちゃん助けて、で、まあ、この後ね、ずっと学校にこもるわけにもいかないということで、私たちは高校を卒業しますっていう形で、顧問の先生が乗っていた、車を拝借して、4人でバーッと学校を卒業するっていう形で出ていって、アニメは確か終わったよね。うんで、リエリーのキャラがね、窓の外を見ながら、そしたら、ゾンビがね、みんな古い習慣が残っているのか、朝になったら学生ゾンビが学校に集まって、で、夜消えていくんですけど、朝方出かけた時にゾンビたちが登校していると。で、その中に、リエリーのキャラが置いていった、K が、姿があって、あれはもしかしてって感じで終わったはず。もう5年前だから私も記憶がね。はい。で、まあ、その後どうなったかは分かってなかった。まあ、アニメ2期やるかなと思ったんですよ。あんな話題になったし。ならなかったね。でもね、で、まあ、コミック読ませていただきました。そうですね。なんでしょうかね。このコミック。上げては落とし、上げては落とすっていうね。絶望しかないね。いや、特に今この昨今、やっぱコロナウイルスが流行ったじゃないですか。で、どう考えても人と人が接触したらうつるんですよ。ね。で、ね、高齢者からやられていくって言うんですよ。で、私もね、高齢者っていう言葉にちょっと油断してましたよ。でもね、ほら、感染症学会みたいな専門のページ行って、こう、今後はこういうの気をつけてくださいってのを一応読むじゃないですか。読むと、30歳以下は重症化しませんけど、みたいな文言があったわけですよ。漏れなく30歳以上なわけなんですね、私。俺、重症化するパターンじゃん、側じゃん、みたいなね。皆さん気をつけて。まあ、まあ、そんなことはどうでもいいんですけれど。なんていうのかな。まあ、ウイルスがこの流行った状況ですと。で、はっきり言ってパンデミックみたいな状況ですと。で、それが日本だけでなく世界中で起こっていて、やっぱりね、感染した人間に対する、やっぱり、非感染者、罹患っていうんですかね。発症していない人間の取る行動っていうのが、もう、まさに描かれてるっていうのがね。もう、ほんとバイオハザードですよね。なんかもうね、この漫画読んでて笑えないっていうね。もう、で、一応、土曜日のね、日付変わったタイミングから、読めるようになっていたので、私は金曜日から土曜日にかけての、夜中から前回一応読み進めたんですけれど、しんとした深夜にこの漫画一気に読むもんじゃないね。もうなんか、セリフ読むの怖くて、ぴゃっぴゃっぴゃっぴゃっぴゃ読んでいったよ。そうですね。で、やっぱりそうさっき言ったように、やっぱ、感染していくっていうものの怖さ、目に見えないじゃないですか。で、まあコロナもね、同じですけれど、対処法がわかんないっていうね。はい。っていうのが、やっぱり、怖いですよね。で、さっき言ったように、こう、上げて落とす、上げて落とすがあるわけですよ。で、この、なんていうのかな。そのね、くるみちゃんっていうそのさっき言ったスコップ持ってるキャラがね、すごく象徴的なキャラクターがいるんですよね。まあこの子ね、運動神経良くて戦闘員って形で、まあ、言い方悪いけど、これでゾンビをバッタバッタ倒していくわけですよ。まあ他のキャラもバッタバッタやっていくんですけれど、でまあこの子は率先してやっていくと。で、この子はね、ゾンビと戦う上で、やっぱり さっき言った顧問の先生がゾンビになっちゃってたんですよね。で、それに対して一瞬のショック、隙を見せて噛まれてしまうと。で、それをどう乗り越えていくかっていう話で、一応一回助かるんですよね。で、助かった後、この話はアニメであったかな？漫画版の方になってくると、この子は一応戦闘員で向かっていくんですね。でも、助かった後のこの子が、ゾンビが襲わないんですよ。で、この子の体温もちょっと低いんですよね。っていうところで、また一個ね、助かったと思ったらまた絶望に落とすようなことをするわけですよ。いやー、怖いよね。でね、なんか、そう、ゾンビものを描いてる人ってやっぱり、なんていうでしょう、なんていうのかな、消費してる私みたいな人間よりもよっぽどゾンビとかこういう未知の病が流行った時の、どう人間が行動出るのかっていうのをよく考えてるなっていうシーンもいっぱいあったんですよ。まあ、もしかしたらバイオハザードいっぱいやってる人は知ってるのかもしれないですけどね。まあ、よくあるというか、一つあったのは、まあ、これはね、私もバイオハザードの実況動画で見ましたよ。なんか生き残っておられて、自分でラジオ放送してる人がいる回があったんですね。で、その人のところにバーッと、よし、生存者がいる、会いに行こうって言って行くんですよね。で、すごい閉じ込められ、しっかりと封鎖した空間で行くんですけれど、ラジオ放送をしている設備の部屋に誰もいないんですよ。で、隣の締め切られた部屋から、トントントンって音だけはするんですよね。で、おいって言って、バッとその、部屋にある机の上を見ると、その人が使っていいよっていう車の鍵、キャンピングカーの鍵なんですね。鍵と、で、書き置きがあるんですよ。もうダメだって。自分のことは、ここに来た人、くれた人ありがとう。で、ドアから音がしたら、絶対に開けるなと。そういうことだと。自分の始末は自分でつけるけれど、つもりだけれど、ダメだったらもう開けないでくれと。音がしたらね。で、鍵は、キャンピングカーの鍵で自由に使ってくれって書いてあるシーンとかあったりとかね。いやー、またここも伏線だったりするんですよね。はい。で、他だと、まあね、やっぱりこう自分で自分を始末つけると言って、ゾンビ化しても閉じこもる人もいれば、キャンピングカーでね、この後一応大学に行こうっていう話、確かね、大学に行くんだっけ、なんか、そう、卒業だからね、学校も外に出て、で、その後大学編って、まあ多分宣伝もあったと思うんですけど、大学に行くんですけど、それまでの間の話で、道端でね、まあ泊まってね、休憩したりとか見張りとかしてる時があるんですけど、その時にゾンビが一匹現れるんですよ。で、またね、その時見張りしてたくるみちゃんが対応するんですけど、そのゾンビを見てハッとするんですよね。そうか。そういう方法があったのか。そうすれば、そうだよな。助けを呼べるよなってゾンビを見て言うんですよね。何やろうと思ったら、ゾンビのところに首にこう、なんていうの、首に紐かかってて、紙、ノートが、ビニール袋に入って、首から吊るされてるんですよね。で、どこどこ小学校に生存者がいます。水をくださいって書いてあって、その人はゾンビになってさまよってるんですよね。なるほどなーって。なるほどなーっていう。まあ、なんでしょうね。フィクションですけどね。人間って頭回るなーとか、なかなかね、見ながら面白かったですよね。で、まあね、その後、まあ、大学編とか行って、で、まあ、大学生がね、まあ、もうちょっと大人だからね、もう物があったりとか、知恵を働かして、動いたりするんですけれど、なんていうのかな。大学に行くと、まあ、結構そこそこの人数生存者がいて、で、まあ、そこもね、やっぱ、大人ですよね。グループにちょっとね、二グループぐらい、穏健派と幅、過激派みたいな感じで分かれちゃってて、で、まあ、人間のごたごたに巻き込まれていくっていう話なんですけどね。まあ、そこでまたね、感染するんですよね。ナスだって。ナスだって。こいつは外で接触したのかしてない。ちゃんと全部確認した。じゃあなんであいつは発症したんだ。誰がやったとか言って、まあ、よそ者の主人公らが疑われるんですけれど、まあ結論空気感染になってたんですよね。やめてーっていうね。ウイルス菌だっけこれは、進化してね、空気感染に変わってると。そういえばラジオの放送していた人も部屋は完全に締め切って閉じこもっていたのに、なんで、そうか、あれは空気感染だったんだとか、ね、 その絶望しかないのやめてくれませんかみたいな。だから逃げ回ってて引きこもってもダメな状況まで追い込まれていくとかね。いやー、上げて落とすのほんとやばいねって。やばい。ゾクゾクしながら読みましたよ。で、まあね、その辺がね、まあ状況も刻々と変わっていくわけなんですよね。で、次、で、次は、企業のところへ行こうと。で、まあね、アニメーションにもありましたけど、その先生が最後行った地下室のところには実は企業の関連の学校だったから、防災マニュアルがあって、そこにこうリストアップされてる企業と大学があって、まあ今回大学に来たと。次は企業に調べに行こうとか言ってね、行くわけですよ。で、まあね、ツイッターで有名になりましたね、コロナ流行ってから。あのセリフもありましたよ。今回のこの病気は、ちゃんとシステム化されたのに、どっかのバカが手洗いをサボったせいで、人類は滅んだんだとかね。もう、今読むと辛いこれみたいなね。一切笑えないっていうね。いやー、面白かったね。辛かったけど面白かったよ、読んでて。そうなんですよね。でね、そこを経由からね、企業の人に、企業のね、避難できている人たちに連絡が取れると、ね、AI を使って嘘判定器すると助けに行くからっていうのは嘘だったりとかね。街を広域焼却しますとかね。あったね、バイオハザードで。もう状況が死ぬしかない状況にどんどんなっていくっていうのがやばいですね。で、まあ、その彼女らをね、取り巻く環境が一つ一つ絶望的になっていくのもそうなんですけれど、またね、この主人公のその4人グループのね、精神的攻められ方がまたやばいよね。そのね、さっき言ったシャベル持ってるくるみちゃんをね、まあ、ゾンビに相手にされないような状況になってきて、おいお前らこっちに来いよとか言ってね、怒ったりとかね、状況になっちゃいますし、あとはもう最初からね、ゆきちゃんはね、もういなくなった先生の幻覚が見えるようになっちゃって喋ったりとかね。まあ、この二人が結構状況的、アニメ的にはやばい状況でしたからね。で、まあ、リーさんとかの長い髪のね、真央さんのやってるリーさんとかは、まあ、くるみちゃんがね、ゾンビになりそうになった時、私は殺さなきゃいけないとか、思う、追い詰められ方だったんですけど、漫画の方で行くとね、その後またリーさんが持ってる、ちょっとしたトラウマも出てくるんですよね。で、まあ、生存者がいるかなとか、物を取りに行った時にも、ゾンビたちしかいないっていう状況なのに、リーさんが、子供の声が聞こえるとか言ってね、突っ込もうとするんですよね。おいおい、やめろやめろとか言ってみんな引き戻すんですけど、夜中にまた一人入って、出てくるんですよね。女の子のちっちゃい子は一人いたんだってね、みんなが、そうか、よかったなって言って、こう、助けて、大学に行くんですけど、まあ、最後それが人形だったんですよね。ぬいぐるみ。やめてって。なんか確かに見てて変だなぁとは思ったけどさっていう。いやー、やばいですね。やばいですね。はい。でね、そうですね。高橋リエリーがね、やったミー君とかも、リー君は、まあ、結構ね、みんな追い詰められるんですけど、ミー君がね、リエリーとミー君が混ざってリー君って言いそうになったけど、ミー君もね、最後の最後ですよ。本当ネタバレ嫌な人切ってね、最後の最後ですね、本当に最後のラストの12巻のところで、みんなが動けなくなってくるんですね。で、戦闘員のくるみちゃんが動けなくなって、じゃあ次動けるの私だからって。で、ちょっと食料、水とかを取りに行くんですけど、そこでこう、バンバン倒していって、で、よし、回収した。あとは戻るだけだって戻るところに、ゾンビがいて、よし、こいつは後ろ向いてるから排除できる。よしって振りかぶった瞬間、振り向いたら、そこにいたのはね、彼女をね、置いて私はこんなところにずっと引きこもってるのは嫌って言って、出て行った友達だったんですね、ケイちゃん。やめろーって言ってね、ガブッとされちゃうっていう。持ち上げては落とす、持ち上げては落とすという。作品でした。まあね、その後なんやかんやあって、最後はハッピーエンドでした。よかったよ。今のこのコロナの状況だとね、ハッピーエンドであってほしかったよ。本当に。で、まあね、なんとかみんな助かって、お薬も、お薬というか、対処法が分かって、で、 後日談という形で終わってます。で、新しい連載は、その次の、新しい新連載でその次の、続きものっていう話になっているはずです。ちょっとまだ読んでないのでね。はい。でも、最後ね、やっぱり最終巻のその最後、エピローグ的なところで総括するんですよ。なんで助かったのかとか、なんで良かったのかっていうところの話があるんですけど、それがね、次の主人公である、高橋理恵さんのキャラクターの、みーくんでいいよね。みーくん。みーくんが、語ってるところなんですよね。そこがね、最後のセリフが良かったよ。私たちが、まあ、みんなはね、その、特効薬を見つけたこの、学園生活部が英雄だっていうみんな知ってる人は見方をするんですけど、ミークは違うと。みんなが頑張ったから。みんなが頑張った。いろんな人が、最後ね、希望を捨てず、そのさっき言ったアンブレラ社みたいな、その会社も人も一枚岩じゃなくていろんな勢力があって、諦めず戦って、頑張って、ここまで来たって。みんなが頑張って乗り越えてきて、ここ今があるんだっていうね。もう、まるで今のコロナの現状を予言したかのような、お話でしたね。まあもちろんね、別にコロナの現状を予言したというわけではなく、これまで人類が戦ってきた病原菌との歴史を鑑みればこうなるしかないという、これしかハッピーエンドがないという、ストーリーになっていて、よかったかなと思います。そしてね、他にもまあいろいろあるんですけど、あとは散々物議を醸したフレンド主体の私たちはここにいますっていう、言葉が全てを表していたっていうのもよかったかなって思います。はい。ということでね、だらだらとだいぶネタバレ満載で喋らせていただきましたけれど、今回はね、アニメじゃなくて、原作の漫画の話をさせていただきました。今回で第208回原作学校暮らしの感想でした。パーソナリティ電磁気役でした。どうもありがとうございました。バイバーイ。